今日もこうして夜のひとときを3000年ほど前の御言葉を受けることによって過ごしますことを感謝です。この世ではテレビ、ラジオ、その他の様々な報道媒体、新聞、雑誌、インターネット、ほとんどすべてこれは人間の言葉でありますけれども、そういう人間の言葉ばかりが洪水のように絶えず教え捨てている、そのただ中に数千年前、3000何百年、旧約聖書から言えば、そういう昔からの神の言葉が静かに響いておるということです。私たちが霊の耳を傾けるならば、この3000年という長い間、本当に耳を傾ける人たちには絶えず、どんな社会的状況であろうとも、そうした声が聞こえてきた。静かなる細き声ということです。それで、今日のこのところは、多くの人が哀悼するといったような詩ではないですね。詩編の23編や詩編の第1編、そういうような詩とは全く違うわけです。けれども、だからといってこの詩の重要性は、欠けることがないわけです。まずですね、神を知らぬ者は心に言うという訳になっていますが、これは、この言語っていうのはナバルという言葉ですが、愚かという言葉なんですね。ですから何十種類もある、まあ、例えば英語訳でも、みんなフールということです。これはもう例外なくそうです。The fool says in his heart, there is no God というような、ほとんど全部このフールです。日本語訳もみんな愚かなということなんですね。新語訳も、新しい訳、聖書協会、共同訳も、口語訳も、みんなそうです。ここにほとんど何十種類という海外、日本ともに全部そうなっているものを、この新共同訳だけ変えるということは前にも言いましたように、しばしば起こっています。それで、この新しい共同訳では、当然のことながら、そういう、特別な、この詩編、旧新共同訳の担当者の、まあ、言えば個人的な訳語ではなくて、本来の意味に戻った訳語。ということで、聖書協会共同訳では元の愚かなというふうに書いているわけですね。神を知らぬ者は神などいない。だから道具反復のようなことで、これであんまり意味がないわけですね。神を知らぬ者は神などないっていうのは当たり前のことです。だから、このように訳すると、本来言おうとしていることが、わかりにくくなるわけですね。これは愚か者は言うと、要するに聖書で言う賢いっていうことは、現在のように数学や物理ができる、あるいは英語がペラペラ話せる、何か国語も話せる、そういうことと全く違うことなんですね。いかにそのように学校の成績やら、あるいはノーベル賞をもらおうが、あるいは政治でトップのクラスに立とうが、本当の神様を知らない者が愚かだ。ということなんですね。また逆に言い換えれば、どんなに数学や理科やそういったものができなくても、英語を喋ることもできなくても、本当の神様の本質、その愛と真実を実際に分かっている人こそが英知ある人だと。愚かさの反対は、英知ということですね。普通は賢いということを言いますけども、賢いというとですね、この世のいろんな起点が働く。数学的なことでも、難しい計算でパパッと解いてしまうと。そういう判断力、分析力、総合力、そういったことを言うわけです。でもそれらがいくら鋭くても、神様のことがわからない。これはもう日本でも至るところにあるわけです。 日本民族全体としても残念なことに、科学技術は非常に優れたものがあると。だから、明治になるまでは、圧倒的な差があったわけですね。すでにヨーロッパでは様々な科学的なことが次々と行われていたわけです。電気やら蒸気管とかそういったことも。それを取り入れた途端にですね、めきめきとその西洋の科学技術を取り入れて、そして貿易関係でたくさんの収益を農民の娘さんたちをこき使って、そしてその利益を軍需物質、戦艦とかそういったいろんな軍事物質に当てて、そうして、日露戦争と、まあ、勝利したと。まあ、日露戦争、これは、ソ連が台頭してきたために、共産主義が台頭してきたために、非常に、遥かな東の方に力も注げなかったという点も混乱しておったところでもあったわけですね。そういうように科学技術はめきめきと上達、発達していったけれども、本当の神様を知るということでは、著しく日本は欠落したままの状態が、明治から150年経っても続いておると。これ世界的に見ても非常に得意なことですね。イスラムの場合でも旧約聖書を元にしているわけです。これはイスラムコーランを実際に読んでみたら、本当に驚くほど旧約聖書から圧倒的なものを汲み取っている。イスラム教もアブラハムを最も理想の人とすると。いうことです。唯一の神様がおられるという点にはですね、当然旧約聖書から、分かれたイスラム教。イエス・キリストを救い主と受け入れないわけですね。唯一の神様がおる。これはもうイスラムもキリスト教も共通しているわけです。ユダヤ教の人たちも。とか、それすら全く受け入れない。ということですね。そういう意味で聖書的に言えばですね、そういう聖書的な意味での愚かさというものがずっと蔓延してしまっていると。だから、以前に非常に流行ったという、神隠しとかいうアニメ、それからこの鬼滅の刃とかいう、みんな人間の単なる作り事をですね、怪しげな霊的な作り事。たちまち200億円も儲けたとかですね、鬼滅の刃とか鬼を滅ぼす剣だと。その名前から言っても本当に、気持ちが悪いようなですね。要するに人間の清らかさや真実というものと、真実でない。作り事をですね、儲けのため。ね、私も、何がそのように引きつけるのか、ということで、この世の一種の断面を見るためにも、ということで、まあ、半時間ほど、Amazon のビデオから見てみたわけです。もう本当に、まあ、ああいうのを、ああいう半時間見たのは今だかって初めてだったもんだから、ああいうようなものをですね、異様な表情とか怒りとか噛みつくとか妙な霊とか、人を殺された場面が突然、たちまち最初の場面で出てくると家族全員が殺される。そういうようなことを子供と一緒に見るというか考えないほど子供の霊的な世界に悪影響を及ぼす。ああいう作りごとの霊的なものをですね、まあ大真面目にというか、大変な数の人たちが見に行って、しかもこの批判っていうものほとんど見ていない新聞紙でも。うっかり批判しちゃったら、たくさんの人からインターネットでもメールでも総攻撃食らうということからのようですね。とにかくそういう、あのようなものがですね、非常に愛好されるということ自体が、 この世の本当の愚かさというものをですね、聖書的に言えば表している。人間が営利のために作り上げた妄想のようなものをですね、恐ろしい、醜い、残酷な、現実の決して見ることのないようなですね、牙を剥いた表情とか、ああいうものを子供たちが見てるっていうこと、本当に本意で驚かされたんですね。ああいうものを見てるほど、本当の現実の政治、あり方、どうこうということも関心になるから、若い世代はかえって嘘をついて130何回も安倍政権はですね、それにまつわる官僚たちが嘘をついたということが、こういった調査、国会の調査委員会で明らかになったと。まあ、そういうことをですね、まあ、そういったことはみんなですね、神などいない、真実はいない、嘘をついてそのまま嘘を繰り返し同じことを国会でも答弁、同じことを何度言われても同じことを言うてやると時間稼ぎになって、そのうちに大きな事件が起こるとみんなマスコミを彼ら忘れてしまう。で、それを持ち出しよったらいつまで持ち出すのかと。そういうふうに真実でいうものを全く信じないという。でもそういった心そのものがすでに裁かれておると。明らかなことですね。そのような心には本当の清いものは全く心を動かすことがない。絶えずそのような欺き、偽りを持って自分の地位や権力を維持しようとしていると。まあ、そういうように、このような本当の神様、すなわち神の愛や真実を否定する者は、その場でも早さわきを受けて、そのような真実な清いものとかいうことを味わうことができないようになっているということですね。だからいつさわきを起こるかと、あの人たちとかいうことはないので、私たちがそういうものを否定した途端にすでに裁かれていると、ヨハネ福音書にあるように、私を信じない者はすでに裁かれていると。はい、まあ、そういうことで、人間の本当の英知、これは日本語というか中国語の方ですね、知恵とかいうような言葉では見えないので、本来は英知と難しい感じのですね。英知なら悪用されることはないですけども、知恵という言葉は、知恵の輪とか、もうちょっと知恵をつけてやれと。平気でちょっと嘘をつくようにしてやれと。馬鹿正直すぎるとかですね。知恵という言葉は非常にですね、ちょっとしたところにも、子供、ちょっと知恵ついてきたなと。本来この知恵というギリシャ語は、ソフィアですね。フィロソフィアと。プラトンやソクラテスの、まあ、2000何百年と影響を与えてきた。その元はですね、フィロソフィア、英知を愛すると。真理を愛する。ということだったわけです。それを西山にが哲学と訳したために非常に堅苦しいようなものになったけど、本来はですね、フィロソフィア、フィレオ、愛ですね、ソフィア、英知。目に見えない真実なもの。永遠的なもの。いかにこの世がどうあろうとも、まあ、プラトン、ソクラテスは、真実そのものがあると。美そのものがあるということを、はっきりと見抜いて、そのことが中心にあるわけですね。で、そういうものを愛する。それがフィロソフィアであって、学ではなくて愛なんですね。だから訳を一つで、随分大きな、いわ間違ったですね、観念を植え付けてしまうということです。英知を愛する。英知愛だというのとですね、哲学というのと、哲や友人を普通は全く使わないですね、日常的に。で、学というと硬い感じがする。で、神様を本当に知るということ、それこそが英知だと。この世の永遠的な真実や愛そのものを知る力、見抜く力、まあ、それが英知だと。そういうものを全くない、神なんかおるはずがないと。神なんかないと。それが愚かさなんだと。ですから、この場合は、この神を知らぬ者と とか言って訳してしまいますと、聖書におけるその愚かさと賢さということが区別がわからなくなってしまって、しかも神を知らない者は神ではないというのは当たり前だから、無意味な道具反復になってしまうんですね。訳文一つでこういうふうになるわけです。で、ここで言おうとしていることは、これが根本で、あるからこそ人々は腐敗している。言うべき行いをする。で、全体的に人間はもともとこうなのだと。イスラエルの民はたまたま神から一方的に神様の存在を掲示された、示されたから神様をやっと知るようになったので、本来人間はみんなこのように、神などないと。本当の真実や愛や、こんなものはないと。あるのは偽り、虚偽だと。いうふうに思うのが、これ本来の人間の姿だというんですね。で、二節も、主が天から人の子らを見渡すと、本当に目覚めた人や神を求める人は誰もいないと。みんな背いてる。みんな汚れてる。善を行う者一人もいないと。まあ、このことを言われたら、こんなことはあまりにも極端ではないかと。真面目な人や愛も真実もある真実な人っておるではないかと。それに対して汚れた人、汚れたことをするとひどいことをする人もおるではないかと。それと同じとはとてもじゃないけど受け入れられないと。というふうに、まあ、直感的に子供でもですね、大人でも誰でも、こんなことはこれいくらなんでもちょっと極端すぎると。のことはちょっと受け入れられないと。まあそういう気持ちがクリスチャンにもおそらく神様を信じたものでもこの14編をこう見るとですね、ちょっとこれは入ってこないなという感じがするんではないかと思います。だからこそこういったことはまず引用されたりしない。けれども、この詩編は重要な意味を持っているわけです。何かというと、この認識があればこそですね、このような実態だからこそ、キリストが現れる必要があったわけです。で、これは、私たちは人間を比べて、あの人は優しいけど、あの人は嘘ばっかり。というふうに人間同士を比べる。けれども、その心の奥まで見た場合には、どこまで人間は真実なのか。どこまで愛があるだろうかなんて言われたら。あの3年間も家族も仕事も捨ててさえ、イエスに従ったペテロ・ヨハネ愛人たちでさえも、3年間も従ったのになお、この親も、弟子たちも、あなたが王となってくるときには、私を右左に置いてくださいとイエス様の。そういうふうに、その自分中心というような気持ちは、奥底ではなかなか変わらなかった。それがまさに腐敗していると。目覚めていない。本当に神様でなくって、やはり自分を求めている。トランプ大統領は、それを非常に露骨に出したわけだけれども、人間ってのは本質的にそうなっている。人々のため民主主義とか言いながらも、そういった方が人々の好意を避けやすいと。自分の票が増えると。まあそういったことから、言う人もたくさんおることですね。で、愛がないということを言ったら、自分中心。自分中心って言えば当然、良くない。悪い。自分中心であれば、それを突き詰めたら、自分の利益のためには盗んだりする。相手を殺したりする。これを拡大したものがまさにあの大戦争だったわけですね。日本が自国の利益を第一にしたって、中国を餌食にして、満州も餌食にして、そして言えば襲いかかったと。まあ、猛獣みたいなとこあったんですね。ですから、これはみんながそのようになって、罪もない人たちをたくさん殺した。 日本人の真面目な人もたくさんおったのはずのに、軍隊行ってそういうふうに強要されたり、従わなかったら思い切り殴られたり、靴で蹴られたり、あるいは暗い地下牢みたいなところに散々入れられて苦しめられたりとか、みんな平気で人を殺すようになる。そういうふうに人間というものは、いざ状況が変われば、この通り腐敗している、隠蔽、人殺しもする、盗みもする。という、非常に哀れな、惨めな状態に、みんななっていくということなんですね。神様の永遠の真実、不動の正義とか、不動、永遠に広がっている愛とか比べたら、人間の真実もそういうふうに、ペテロのような人も、死ぬまでついて、殺されてもついてきますというぐらいの、普通に見ていたら真実があったにもかかわらず、いざ捕らえられるときにはあ、みんな逃げてしまって、そんな人は知らない、知らないと。一番地位の低いような女中に言われても、あんな人は知らないと、絶対知らないというふうに強く否定をしたことですね。そういう根っこにはですね、やはり人間を腐敗している。そんな大きな嘘を言う。3年間も本当に世話になって、真理をたくさん教えてもらった、その人たちに裏切るような忌むべき行い、したと。人間の持つ愛というのも本当に影のようなもので、神様の愛、無限に届く愛、どんな低いところの人でも悪い人でも光を注ぐような愛とは全く違う。我々の一番身近な家族に対してすら、あるいは、クリスチャンであれば所属する教会、あるいは集会の人たちに対しても、自分自身の親族、友達、あるいは通りを行く人たち、病院の人たち、一体どれほどの真剣さを持って祈ってるだろうかと。日夜祈ってるだろうかという。そういうことを思わされますと、この人間の愛なんて本当に小さなものでしかないわけです。そういうふうに、人間同士を比較するんではなくて、神様の無限の愛と真実へ、そういうものを比較したときにはみんなゼロに等しいということなんですね。何を基準に比較するか。何度か命の水にも引用しましたが、パスカルのパンセの中で、数学者らしいこと。神の無限大に比べれば、いかなる人間的なものの有限も厳密にゼロになると。これは数学の極限というところでですね、そういう微積分の前段階のそういった数列や極限ということを学んだことのある人は、もう無限大になれば、いかに一兆であろう、一兆の一兆倍であろうと、無限大、と比べたら、これは厳密にゼロになってしまうというわけです。神様はまさしく無限大であるので、そういう神様ということを比べるなら、みんな人間はこのように不純極まれないものだと。でもそこから、その認識はもう全くこのうんざりするようなことです。この世は、いや、あの人は素晴らしい、あの人は良い人、あの人はどうこうとか、いくらでもそういう褒めたたえる人、おるんですけども、その内まで見たら、もうみんな人間はですね、お返しがなければ続かないようなものでしかない。愛と言えてもですね、一生懸命にある人のために尽くして、その人が裏切り行為をしたり、恩知らずの行為をしたら、本当にその人はけしからんと。たちまち止まってしまう。むしろ、そのような裏切るようなする人こそ、愛を注ぐ必要があると。神様の力がどうか下るようにという祈りが愛ですので、そういうことを。で、なぜこの詩編が重要なものになるかというと、この今言ったような認識が元にあってこそ、2000年続くキリストの福音の中心へと続いているからです。それは、パウロのローマ信徒の手紙にこの部分を引用して、そしてこれは前提となって、それから十字架によるキリストの贖い、 ただそれを信じたら救われという道に繋がってるんですね。この世の山は暗いトンネル、どこまで続くのかというトンネルのからです。はっきりした出口の光をパウロは自ら現実に体験したと。これはローマ書の3章。ですね。三章の八節以降。新約聖書、新共同訳では276ページです。新約聖書、ローマ信徒への手紙、276ページ。ローマ神典の手紙の3章の6、9から見てみますと、私たちには優れた点があるのか、全くないと。ユダヤ人もギリシャ人も、要するにみんな罪のもとにある、正しい道は歩けないということですね、罪というのは。本当の愛ではない。みんな自分中心だと。本当の正義なんて、全く弱々しい正義でしかない。真実も、いとも簡単に偽りに生じると。次のように書いてある通り、その通りだと言って、この詩が引用されているわけです。正しい者はいない、一人もいない。神を探す求めるものない。みんな迷い、みんな役に立たない。で、これは、この次のところからはですね、善を行う者はいない。これは詩編の53編。の1から3になるんですね。善を行う者はいない。ただの一人もいない。この詩編の53編の1から3も重ねて引用しているわけです。それから後のところも他の詩編の部分的に引用をここで入れているわけです。詩編の、まあ、時間がある人は見てみられたらいいと思いますが、140編の4とか、あるいは詩編の10編の7に関連したところもあります。こういうふうにパウロは詩編を非常に深く読んでいたので、ローマ書の信徒の手紙非常に理路整然と書かれてあるんですね。このように、詩編の中で特に人間が本当に腐敗している弱い、そうしたことを示している箇所を選び抜いて、ここに記したわけです。パウロ自身もエリートで生まれつき頭もよく学問もし特別に頑張り得るから律法を教えてもらった。非常にレベルの高い家庭、生まれながらのローマの市民権を持っていたと。けれども本当のキリストの真理、神様の愛については全くわからなかった。こともあろうにその真理の証人であるキリストの民、キリストを信じる人たちを捕らえて殺すことまでしたと書いてあるぐらいです。まあ、聖書というのはそういうふうにですね、学問というのは非常に重要なものでありますけれども、真理そのものをつかめない。この点は、例えば、第二次世界大戦、太平洋戦争の時でも、東京帝大、京都帝大とか、九州の帝大、帝大へたくさんあっても、学者はたくさんあっても、本当にあの戦争が間違いだと。そういうことをはっきり言ったのは、本当数えるほどしかいなかった。そこで大学を追放された。柳原忠雄や同じ経済学の河合英二郎、これ大内へとか、そういう、ほんの数えるほどの人しかいなかったわけです。学問が真理そのものに把握できるかというと、そういうところを見てもですね、本当に、人間が追い詰められたときに、例えば、非常に体の苦しみにあったときな、その何百ページの学問の本がどれほど役に立つかと、それ考えてもわかるわけですね。そして第一、そういった学問的なことを理解し、把握し、 あれ別の人の主張と対比して、こちらはこのように優れている、ここは間違ってるなんて分析して、判断して結論を出すため非常に知能がいるわけです、生まれつきの。それは多数、大多数の長い歴史の中で、大学を教育を受けるのは極めて最近のことですね。人類の何千何万年という中で。ですから、そういうようなことが真理をつかむのであれば、圧倒的多数の人はつかめないわけです。目が見えない人も、展示ができて、やっと、そこそこ、一部の章が点訳された。これも人間歴史からほんの最近のことです。ろう者は長い間から動物と同じようにうなぎ声しか運んできなくて、言葉がわからないから、いくら何言ってもわからない。芝居たり、怒鳴りつけたり、叩いたり。そういう人たちは全くわからないことになりますが、いかに読む量が少なくても、いかに言葉が少なくても、私も、全盲の方、中等の方、あるいは生まれつき言葉がなかった、ろう者の方々、接触して、教育の中で、子供からその背後の、家庭の家族の方々や、あるいはその人たちが大きくなって、徳島ろう学を起こした、教会に15年ぐらい、市民クリスマスの実行員であったときに、私の教え子もそこに、金の多くの人が行ったために、関わりずっと持っていったので、大人のろう者の人たちの動向も、いろいろよく、そういったことで学ばされたわけですが、本当に神様は、いかに学問的なことがなくとも、言葉がなくても、音楽もわからなくても、目が見えなくて極めて読む量少なくても、それでも、深い真理を注ぐことができる。英知あるものとなることができる。そういう道を確かに神様は愛であるから作られている。でも学問は、とにかくたくさんの本が読めなかった。例えば学者であるためには、英語は当然当たり前。英語、ドイツ語、フランス語。当然、あるいはラテン語、ギリシャ語も不可欠になってくるわけです。そんな風なことはですね、ほんの一部の人しか、しかも、そのわずかしかギリシャ語でも、オックスフォードができるようになったら、膨大なですね、何千ページっていう日本語に合わせた、すごすごい量の分量、ちょっと持つのが大変なぐらい。そういうギリシャ語をマスターなんて絶対不可能なこと。日本語でもマスターできないわけです。日本語の中に漢字も含まれてる。古代の彼の言語もある。諸橋哲司の大緩和なんて、膨大な漢字が入ってるんですね。そんなん全部含めて日本語なので、日本語と漢字の時期でも日本語になった、日本と一応使われる漢字も含めて。だから日本語そのものだって絶対マスターなんてできるはずがないわけですが。ですから、果てしないわけです。多く学べば疲れると、信玄にもある通りですね。そこで、この、信仰によって救われる。ただ信じるだけで救われるという、全く学問でも生まれつきでもね、英知でもない、音楽やスポーツやら、ありとあらゆる才能でもないところから道が入れるようにしてあげた。で、それは今日の詩編。人間の現実はこのように愚かで、しかも愚かだからこそ間違ったこともする弱いものだと。神様を知ってると思っても、なお本当に知っていない。心の表面だと。だからついつい嘘を言ってしまったり、正しいことも言えない。愚かさ、神様を本当に知らないからこそ弱さもあり、様々な罪を犯す。これは私たち誰でもが、そういうことを日々犯していることだと思いますが、そういうことをですね、そこからパウロはですね、この詩編で言われているような人間の良さ不愛、そこから始まって大いなる光、この2000年経っても全く消えることのない光の道へと、ローマ書はですね、示しているわけです。そういう意味でこの詩編の14編というのは非常に重要なものを持っているわけですね。この詩編の14編、 この世界を通って、パウロは、福音の中心である三章、ローマ書との三章の21節からの、正しくあれ、とか、こうしろしろと、人を欺いてはならない、盗んではならない、親を敬えと、いくら言っても言っても、人間の心は、まあ、要は腐ってると。できないと。ああ、自分はできないと。ただその罪を知るだけだと。というのが、このパウロのローマ書の3章の20で言ってるんですね。この世になすべきことを、あるべきことを実行しようと思っても全然正しくない。正しいことはできない。罪がある。自分は本当にできない。醜い。憐れむべきものだという自覚しか生じない。だからそこで全く関係なく、神様によって義とされる道があると。これがキリストを信じることでみんな与えられるというんですね。どんな罪を犯した人も、どんなに腐敗しとっても、この世に、正しいものでなく、神を探して求めていなかったもの、みんな役に立たないものであっても、みんな同じように、ここに道が開かれたと。ただ、キリストイエスによる、贖いの業、十字架で死んでくださった。それによって、この神の恵みにより無償で義とされると。イエス、血を流して、そして、信じる者の罪の親は備え物となってくださった。みんな身代わりにおってくださった。だから人の誇りなんてはどこにもないと。いうことが言われているわけです。こういうふうに、この福音、私自身も何度も書きましたが、このローマ書の3章のこのわずかの箇所ですね、21節からの。そこのところを宮内原忠夫が取り出して言っている、ほんのわずかのところです。まあ、今日まで50年以上もわたって続ける信仰の確信を与えられたわけです。その確信が未だに変わらないわけですね。福音の力と本当に大きな力だと。これは2000年も続いてきた。しかもアブラハム会でもっと前からですね。アブラハムがそれを信じた。それを神を義とされたと。で、詩編は、この持ち元に帰りますと、14編の5節。神は必ず正しき人の群れのうちにいるというわけですね。この、正しきというのはこれは、神様によって正しいとされたと、まあ、新約聖書時代からそうなったわけですね。義とされる、正しいとされると。信じる人の群れの中にいてくださって。そして、これ6節。この貧しいというのも、これも苦しむという方が、これも、この点は、こうした点は、新しい聖書教会教導では変えられております。これは私もずっと以前から言い続けていたことですね。貧しいというのは、経済的にお金がないということですが、ほんなら苦しむといえば、どんなにお金持ちでも地位が高くてもみんな苦しんでいる人はいくらでもおるんで、はるかに意味が違ってくるわけです。苦しむ人の計らいを、この周囲の神を否定する人たちが挫折させても必ずこのように主が拠り所を避けととなってくださるんだと。このようにどこを見ても愚かさ、したがってまた闇のただ中でこのように、こんな古い時代からですね、道が開けてるんだと。そしてこの七節、どうかイスラエルのこの救いがシオンから起こるように。主がご自身の民とらわれ人を連れ帰る。ヤコブ、イスラエル同じですので、これは平行的に言っているわけです。深い喜びがあると。これは、まさにこのイスラエル、シオンというのはイスラエルの中心とみなされたところですけども、確かにイスラエルの国からイエス・キリストが起こったわけです。そして、この直接的にはこうした囚われ人といえば、まあ、バイベルの捕囚っていうのを連想することが多いわけなんですけども、みんなこれは人間は罪の力の囚われ人になって、そこから 方向転換して、神様のところへと、やっぱ導き変えられる。方向転換したときには、みんなが深い喜びになる。これルカの福音書で、たった一人の罪人が方向転換、神への方向転換をしたときには、天で大いなる喜びがある。地上では、誰それが勝った、トップになった、サッカーのどっか優勝した、この大喜び。けども、天ではそんなことは一切喜びの対象にならないわけです。誰からも知られなくても、認められなくても、一人本当に神様に立ち返る。そういうことこそ最も大きな、天的な喜びがあるんだと。私たちは、マスコミや新聞、テレビみたいなものが褒めたたえるような、一番であろうと、メダルもらったとか、新記録出したとかいうふうなことは置いといて、それと全く違った喜び。それは、例えばオリンピックでも、何千億円も、あれ、余分に出さなきゃいけないと。今までも膨大な金額を使ってきた。一年延ばしたら、オリンピックの委員会に様々な役員を全部給料払ってると。で、本当にできるのか、誰もわからん。それにコロナが流行った、それだけで世界最大のスポーツの祭典というのもろくも崩れ落ちる。という資質持ってるわけですよね。どんな、まあ、オリンピック見てる人でも、何かの事故で足の骨を折ったりしたら、たちまちできないと。ところが、このようなキリストイエスにある方向転換して許される喜びっていうのは、コロナが今日、足が折れようが、どんな時でも与えられるようになっている。この最後のところも、そういうキリストが確かにですね、イスラエルから起こったと。そうして本当に罪に囚われた人たちを無数に連れ帰り続けて、そして連れ帰られた人たちは本当に喜ぶ。福音、喜びの知らせを受けて、現実の問題がどんなに困難なことがあっても、その一番魂の深いところでの出来事、罪の許しということを実際に与えてくださって実感させてくださる神様が本当の神様だと、真実の神様だということがわかるわけです。まあ、そういうことですね。この授業編は、一見とっとあんまり読み聞かしないような書き出しですけども、実はこの最大の福音ということに直結している。また現代の私たちも、どのように人間を愛し、また嘘がたくさんあっても、それによって絶望することなく、それを深く知れば知るほどまたその先に確実に与えられているこのトンネルの彼方の光があるんだと。いつ出るかわからんじゃなくて確実に出れてる。歴史の中でそういう、まあ、人類の大きなトンネルを越えて、2000年前にひっきりした光をですね、見せてくださった。まあ、そのことをこの14編は予言するものにもなっているということですね。私たちもそういうことで、この大いなる数千年前から予言され、マイザヤ書では特に様々に予言されてもおりますが、そういった恵みを実際に知らされて、部分的にしろ体験させていただいた人の群れとしてですね、この分裂の時代にこそ、キリスト教の中でもいろんな教派的なものがあって、こまごまとした違いをどうこう言うことはありますが、福音の根本においてはですね、信じて救われて、その大いなる福音を共有して、共に祈り、共に祈られて、そして会いたいと願うところです。以上です。
はい、ありがとうございます。